皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さあ6月です。
早いんだけど。
早いんだけど。もう半分ですか。
もう半分に差し掛かってきてる、
はい、日もそろそろ一番長い時期ぐらいですか。そろそろ、
は
い、
そうですね。まだまだ今ね、スタジオから見える窓の外も明るいですね。
そう、ちょうどさ、終わったら冬はさ超暗いんだよね、これ。
そうね、そうそうそう、寂しくなるね、
夜だなって感じ。
スタジオ行くの長くなるとなんか、うんうん、お冬だなとか夏だなとかなるっすね、うん、これね、
はい、ね、もうまだまだ明るい、これから夏だなみたいなね。テラスでなんかお酒飲んだりとかスイーツ食べたりが美味しそうな季節になってきましたけれども、う
ん、夏はどこ行くんですかね。
夏どこにも行く予定がないんですけど。
計画好きな新井さんね。
そう、内緒ですかと思ったら内緒じゃねえのか。
内緒にするものがない。隠すものがないですけど。
めっちゃおもろい、
ね、なんか楽しい予定があるといいですけど。今年花火大会とか、うん、ね、各地いろいろ復活してくるのかなみたいな感じで、うん、あ、どっか行けたらいいんですけどね。
内緒にできる予定が、あの、うん、できることを祈ってます。
ありがとうございます。優しい。リスナーの皆さんはね、もうどうなんだろう、お盆のあたりの楽しい予定とか組んでらっしゃる方、ね、いらっしゃるんですかね。
組もうとしたらさ、飛行機高えわさ、うん、ホテル高えわで、ね、
新幹線も、
ね、新幹線も今度秋からまたなんか値上げするのがあるからね。安いチケットは許さんみたいな。
ね、お手軽に楽しめるレジャーって何でしたかね。
何だろうね。いや、でもラウンドワン行こうと思ったら300分待ちだしな、ゴールデンウィークとか。ぶっ倒れるかと思って。あれ、
ハードルが高すぎますね。
そうそう、
いや、なんかね、あ
の、なんだろうな、お手軽のレジャーって、まあ、夏暑いからね、
うん、映画見るとか。
あ、いい、ね、確かにね。映画もまた値上がりしたら2000円とかになってるんでしょ、一番高い時。
びっくりしますよ ね。ちょっと目を離したら値上げ値上げで、うん、そう、あの、本当に6月に入って今日からですね、うん、値上げの気配というか、うん、もう値上げラッシュが来ますね。値上げされる食品だけでも3575品目、
うん、そう、あと上場企業の株数ぐらいだよね。
全社
全社
1円
いや、なかなか厳しい時代が来たなという感じがしますけれども、うん、ただね、坂本さん、馬渕さんが値上げ力ある企業はやっぱりね大事だよというお話ありますから。
いいよね、消費者としてはムカつくけど投資家としては素晴らしい。
評価されてますからね、うん、マーケットではね。そ
うそうそう、なんかここの温度って一緒っていうのはなかなかないよね、うん、まあ、どっちかだな。
確かに、
うん、ちょっとジレンマがありますけどもね、うん、またまた値上げかという、中身を減らされるよりもちょっとした値上げの方がありがたい気もしますけれどもね、うん、はい、そんな感じで値上げの気配をとても感じますが、うん、梅雨の気配もね、うん、あの、迫ってきているということで、うん、蒸し暑いとちょっと体調がね不安定になる方も多いかと思いますので、うん、水分取りながら美味しいものを取りながらね、暑い季節に備えていきたいなと思います。値上げに負けずに投資活動でね楽しんでいきたいなと、うん、ヘッジをね投資でしながらっていうのが楽しいのかもしれません。さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均は反発し、3万1000円台を回復して引けています。前の日の欧米市場での株安の流れを受け、東京市場でも前日の終値近辺でのスタートとなりました。その後は先物主導の動きが続き、一時マイナス圏に沈む場面も見られましたが、売買代金上位の銘柄を中心に買いが入り、指数ベースでは高値圏で引けました。このあたりの背景なども含めてお話しいただければと思います。
まあ、 相変わらず日経金は強いですね、強いんですけど、なんか全部上がる感じじゃなくて、
ね、
なんだ指数だけ上がってんのかとか、なんか個人投資家の落胆の声が聞こえていて、3万円本当に回復してるんですかっていう人が意外といるんですよね。
肌感覚で言うとまだ実感されてない方も、
いやもう逆にぶっ下がってんじゃねえかぐらいに思ってる人が意外とグロース中心で買われてる方っていますよね。
大型に乗れなかったらね。
意外と業績無視で下がるパターンも多いですから。
あ、確かに、ね、すごい業績いい会社も下がったりしてますからね。
そこが意外と気持ち悪いなと思ってて、
確かに
業績いいから決算で買って、で全然上がらないからもうぶち投げ合戦になっちゃうみたいな状況が意外と続いていて、うん、本当気持ち悪いですね。
そうですね、
うん、皆さん大型株の方がどうしても魅力的に見えて、うん、そちらに資金を移動させてるんですかね。
まあそうなるかな。大型株を買っている人についていけみたいなことに、うん、結局はなるのかなと思ってますけどね、うん。でまあ、その、まあ、背景って言ってもしょうがないんですけど、うんうん、まあ、これが続くかどうかっていうのはね、やっぱり大事なところだと思うんで、まあ、いつも通りね、山内さんの資料を、はい、使いながらマクロの話をですね、見ていきたいなと思ってますが、月末なので、はい、たくさんの、
ね、
指標がね、うん、出ておりますが、どれからいきましょう。上からいきますか。
そうですね、上からいきましょうか。5月26日に出ました、うん、PCE のデフレーターでなんですが、これ、まあ、あの物価の動向、うん、コアのところを見ると市場予想 4.6% だったものが今回 4.7% だったんで、うん、コアやっぱ強いのでインフレと、うん、まあ、止まってないというか、
そうね、
強いなっていうことが確認できているので、うん、やっぱりもう1回ぐらい利上げしようかなみたいな雰囲気感があるのがこのあたり の、うん、まあ、あの指標から伺えるのかなっていうのが1点ですね。 それから、消費者信頼感指数の、まあ、2つの指標も結構結果が強含んでいるので、うん、消費者の皆さんのマインドも強いという状況なんで、まあ、いろいろ債務上限問題とかありましたけど、もう一回利上げするんじゃないかというところにちょっと視点移り始めてますよね。
そうですね、米国は本当に消費が強いなというのはね、もう今週か先週か、含めて、まあ、かなり強く感じたんですけど、まあ、利上げの話もね、一旦はまあ債券を織り込んだかなと思うんですが、その後一回債券が強くなったりしてですね、どっちやっていう話ですけど、でも、この消費の動向、まあ、景気の温まり方を見てると確かにあと一回やってもいいかなと思いますし、まあ、それを受けてですね、円安に触れたっていうのもね、先週ありましたけどね。
そうですね、はい。あとは中国の PMI が少しまあ50を大きく割れてきているので、このあたりもちょっと一旦悪材料視されましたけど、まあ一旦こう通過したというイメージですかね。でかつ債務上限問題、今日ですかね、あの議会一旦通過しましたので、まあ解消に向かったというか、でこれで、まあ、一応円安ですかね、ドル高、
そうですね、
本質的ではないですけど、
本質ではないですね、はい、
どんどんどんどん負債が膨れ上がっていくんだけれども、はい、一旦安心感で、まあ、為替が落ち着いているという、
まあ、よくわからないですけどね、強化的に考えると、まあ、それが相場だよって言われたらそうなんですけど、普通はね、債務上限問題、債務の量が今後増えていいよって言ってるわけだから、
ドル安になりそうだけど、
ドル安で信頼が、ね、
落ちる
って普通なんですけどね。
まあそうではない、まあ、今足元の目先のことだけを
景気が支えるんじゃないですかみたいな、
それからまあ NVIDIA ね、先週も言及しましたけど、はい、業績がよく、時価総額1兆ドルなんで、はい、やっぱこのあたりの動きがやっぱ日本株の半導体の大型株にかなり影響して、
これが日経平均引っ張ったっていうのも一つですよね、要因、ね、まあチャット GPT は意外と馬渕さんも使っているという話は、はい、仕事というか、まあ、調べ物とか、
はい、そうですね、はい、遊び程度なんであれなんですけど、
はい、意外と僕も使ってますけど、なんかね、僕ね、ミーティングの中にも入れてる、なんか話しててアイデアとか詰まった時に、おチャット GPT に引こうぜみたいな感じだと出てきたりとか、あとそのタイトル決める時とかなんか閉まんねえなと思ったら、例えばなんか希望に近いあの言葉をワードを10個教えてくださいとビュービュービュー出てきて、おこれいいなみたいなのとか、それがいまいちだったらもう5個ぐらいないかみたいな聞くとまた出てきて、おおみたいな、
タイ トルは考えるのいいですね、うん、確かにね。
そうそう、タイトルは意外と
ワードセンスいります
から、ね、そうそういるから、ワードセンスにチャット GTP 使うのむちゃくちゃ使ってる。
確かに使い方次第
で、まあ、使ってこのお前ワードセンスかよって言われたらちょっとショックなんですけど、
それは GPT のせいにしましょう。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあ、どうせみんなと一緒のレベルかみたいな、まあ、そんな話になるんでしょうけど、うん、いやでも、うん、いいよあれは。あの使っちゃダメって言ってる人は意味が分かんないと思う。使い方をうまくすればすごく便利だよ、
うん、なんか全信頼してしまうとまたね、うん、あのまだいろいろ正しく出てくるものと全く違う情報が出てくるものとありますから、う
ん、いや面白いよ。だから後輩統括部の順位とか つけて、うん、まあ、後輩とか教えてくださいって言うと、はい、なんか変な銘柄教えてくれたりして、これ全然後輩とはないやんみたいなもんあったりもするし、
そ
う
そ
う、
まだある、
うん、意外と使い勝手は、まあ、ちょっとまだですけど、面白いね、あれはね。うんうん、
まあ、使い始めている方はかなり多いということで、
そうですね、誰でも使えるようになったっていうのが今回の AI、うん、AI のフェーズの違いですね。
ねえ、こっそりラジオ日経にも入れてブックマークしとこうかなこのこのパソコンに、
ね、ちょっとラジオ中にもね、
聞いてみよう、
ワードを聞いてみようみ
たいな、誰か使っとるからみたいな
はい、ということで、うん、では変わって日本のお話
いきましょう。はい、日本改めて今日の日経新聞でしたかね、うん、世界で日本の上昇率が1位っていう、うん、まあ、ちょっとすごいタイトルがあったんですが、それ5月に限っての話 で、はい、で 7% 高で非常に日本株が世界で首位の上昇率だっていう記事がありました、うん、で、まあ、中身は先ほど伝えした通り半導体が牽引しているということなんですが、ちょっと為替も円安に触れてきたので、うん、政府と日銀の三者会合も行われているので、うん、あんまりこれ円安が行き過ぎるとまた何らかの対策を取るかもしれないですよね。
それはありますよね。だから、まあ、ただ円安行き過ぎた場合は日銀にちょっと、うん、まあ、圧力って言ったらよくないですけど、うん、まあ、ちょっとそろそろ緩和を姿勢を改めようかなというだけで円高の方向に触れてくれるから、
か
ね、まあ、意外とそれはなんかコスト安くできるしっていう、ね、で政策変わらないわけでしょ、うん、だからうまく口先介入って昔から言うじゃないですか、まあ、うまく使えばいいかなと僕は思ってますけどね、うん、まあ、それがもうこうなると分かってるわけだから、うん、
なんでそんな動きもちょっとちらほら三者会合とかも、まあ、見えてきたということですね、はい、あとは、半導体の関連の中で、はい、ソシオネクストが、
いやこれ上場してからずっと上がってるよねこの株ね、
でも売買代金のランキング上位に運んできたから
すごいですね、人気が出てきましたね、
人気がすごい出てきましたということですね、
は
い、
うん、そうそうそう、
あとは日東電工が、ROE 15% にやりますっていうふうなことも、まあ、交換されているというか、うん、こういった企業もちらほら出てきてる
っていうところですね。
中国もちょっと心配な、
そうです、中国ちょっと債券が焦げついていると、ね、10兆も焦げついていると、
過去の話やとか言う人もいますけどね、これはでも、うん、いやいや十分やばいでしょう
と、ちょっとねここも懸念ですね、はい、一帯一路に転機が迎えられるかもしれない
と、ますよ、
やっぱり中国が何か崩れてしまうと世界全体
影響される、インバウンドね、私たち期待しているので、
中国まだほとんど来てない、
やっぱりそうなんですね、
まだ全然全然、多分ビザが出ないのか分かんないけど今月からとか言ってるけど全然だって街中見ないでしょ、
見ない
で、ね、中国語聞かないし、はい、ガチ中華の店で中華食ってる時ぐらいですよ、こっちにもともといる人この前行ったらおおと思ったけど、あ、なんかめっちゃ日本慣れしてるみたいな、
外国人旅行者じゃなく
て、そう、旅行者じゃなくてガチ住みの人でしたね、はい、
なんでね、やっぱり中国の景気がいいとこっちにもね、インバウンドでいらっしゃるので、
そうそうそう、だからなんか出れないんじゃないかなと思う、だからもう外に金つかず国で回す的な感じなのかな、分かんないけど、いや本当にね、この中国元の両替が全然ね増えないんですわ、これ、
じゃあ本当にそうなんですね、
そう、過去はちゃんとあったんだよ、はい、コロナ前、まあ、その急激なキャッシュレスが進んでますっていうのはあるんだけど、でもやっぱりカード使えない店って大量にあるじゃないですか、うん、私、まあ、うん、
そう、旅行に行ったら意外とそのカードとか使えないお店が面白かったりするので、うん、旅行者の方 ね、うん、狙って行ったりするはずなんですけどね、
そう、コメントね、よく見るの欧米人ですねって書いてある、いや意外とね台湾とかの方、うん、台湾とか、まあ、韓国の方とかねたくさんいらっしゃってますね、うん、
台湾の人、私ちょっと中国だと勘違いしてたのかもしれない、
ね、あ、それはあるかもしれないです ね、うん、ね、はい、台湾ドルはねめちゃめちゃ両替されますし、あとは香港ドルも意外と多いんですよね、はい、
まあ、中国の方だけまだ
と、そう、中国の国内の方がまだ見られて、ほぼ見られてない、でも富裕層は来られてると思うんですけど、ね、
中国の方のインバウンド回復を待っている業種とか、
うんうん、いや、あるよ、でも、まあ、デパートがさらに加速するし、これはすごいことになるよ多分、うん、なんだよね、
ね、そのあたり、うん、坂本さんのその両替機ビジネスでかなり、
う
ん、
これめっちゃ見えるよ、こんなクリアに見えるんかと思って、俺こっちのレポート書いて販売しようかなと思うぐらいですよ。
需要ありそうですよ、
ね、一番先の、まあ、動向ですもんね。そうそうね、
あの団体旅行客も確かにね、なんかでもちょっとずつね来てる、ゼロではない、うんうん、あのバスにさ、なんか記号が書いてあるやつ知ってる？
そうそうそう、記号
は記号書いてあるやつがあるんで、それはそうなんだけど、たまに見るくらいかな、まだ、う
ん、じゃあもう坂本さんのその両替機に動きが出たら、ぜひこのね、あの
ラジオにも動きが出る、
はい、出るということで、そうそう、インバウンド関連また一段と跳ねる可能性が、はい、ということですね。
今はね、ぶっちゃけピークが4月だったんだけど、うん、それの6割ぐらいかな。まあ、あのこれは季節性があるんで、次夏で、その次は年末というところで、
じゃあ夏頃にまず期待をね、またかけていきたいなと思います。さて、ここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは、投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて、投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、強いです、持ちこたえてます。
持ちこたえてますけど、うん、まあいいんじゃない、はい、お休みしとけば。だってこれ、まあ、指数買うっていうのは一つだったわけですよ、一応ね、うん、まあ、やり方として。でもセクターでハイテク追っかけられますかっていうと微妙だし、うん、初動で買えればいいけど迷う、本当かって思うじゃないですか、
うん、いや半導体怖いですよね
怖いよ。チャット GTP 関連や行けとか言って買ってた人は儲かってるかもしれないけど、うんうん、恐ろしいってみんなって言われるけど、意外と儲かってる個人投資家とに言うと、うん、アドバンテストで担がれちゃったってへーみたいなのが結構いて、結構の額担がれたりとか聞くんですよね。
紙一重ですもんね、分からない。
そうそうそう、うん、だから怖いよね、ハイテクね。しかも先読みがハイテクすごいから、うん、だからこの前もすごい高かったんだけど、気づいたらこんな売られるんですかみたいなことも普通にあるから、うん、いや半導体はもうここだなと思うところでショートするのが一番いいんじゃないかなと思うんですよ。だから上がる期間より下がる期間の方が長いんですよ、一回ピークを見ちゃったら、
うん、メンタルや
ね、ショートする方が正しいみたいですよ。ロングショートの人に聞くと、半導体はショートや、ショート銘柄やでっていう人が意外といるんで、ね、難しいんですよ。
あんまり長いしちゃいけないんですね
と思う、
循環がね、
う
ん、
そう、ね、まあ、上げを取るのは、ね、いいけどね、こうオアピークをつけた時の後がね、うん、もう逆張りはやめてくださいみたいな感じです。
難しそうだなと思いながら、ね、うん、まあ、そこは
需給の方を、ね、はい、見ますと、今日、ね、木曜日なので先週分の、ね、需給が出まして、外国人投資家の先物が2042億円の買いと、あとです、ね、個別現物銘柄の外国人投資家の買いは3817億円ということで、現物は9週連続の買い越しとなっております。続くね、やっぱり太いそのフローが入ってくるとですね、まあ続くねと、まあ10週とか、まあ13、4週ぐらいまでかな、続くことが意外と見られるので、うん、まあ、需給はまだいいよねというところですね、はい。
そういうのって、まあ10週とか続いたら、うん、一旦落ち着いて、また帰ってくるっていうのもあるんですか？
そうですね、はい、まあ、一時的にテクニカル要因で売られることも当然あるんで、うん、一週だけマイナスになってまた続くということは意外とあります、うん、連続することが全てではないんですけども、連続するということは需給が途切れなく入ってきているということだと思うので、うん、はい、そんな感じですね、うん、まあそうですね、うん、日本じゃ内需じゃどうなんですかっていうと、まあちょっとまあ決算見ないと分かんないですけど、百貨店とかね、まあ、外国人の動向で変わってくるかなっていう話に戻るんですけど、まあコメントで個別で来てるんですよって言うんですけど、あ、それはそうです、特に富裕層とかね、まあ、富裕層の下ぐらいの人は来れるから、まあ、それで来るっていうパターンもありますけど、普通の方は基本やっぱ団体旅行多いですからね、うん、はい、はい、まあ、そんな感じで、実際、まあ、この日経平均の動きとあと需給の話までまあお話ししたんですけど、はい、業績どうなんですかっていうと、うん、まあ、いいと思うけどね、為替も140円ぐらいで止まってくれてますし、うん、そういいなと思いますよ、うん、
今、まあ、個別もそのね喫緊出てるので、ちょっと今やられてしまった方はちょっとメンタル的にも、うん、じゃあ次どこにっていうところ難しそうですよね。
いやこれメンタル、この相場でやられたら、買いでやられたら痛むしかないよね、うん、だってこんだけ質上がってるんで俺儲かんなかったかってめっちゃみんなへこむと思うよ。
でも循環の期待はありますね。この大型で行ったので次ちょっと中小型グロースまで行けるか分かんないですけど、
そこで一応絶対条件はやっぱり日経銀がある程度3万円をキープしていることだと思うんですね、うんうんうん、活況ですね、そうですよね、っていうことが大事だし、あとはやっぱある程度投げないといけないから、うんうん、まあ、そこどうするのかなというところですかね、はい、うんうん、
で指数はっていうところですけども、
指数はね、うん、
どうしようもないですか、ね、
まあまあ、結論から言うと今週も、まあ、当然様子見ない、もうしばらく様子見でいい
よね、うん、そうですよね、ここまで行くとね、
もう次の決算見てゆっくり考えて、まだ様子見でもいいんじゃないと思ってますけどね、うん、じゃあお前仕事してねえだろって言うけど、長期のトレンドを予想するファクターが少なすぎるから、うん、まあ、予想ここでじゃあ無理やり予想を出したとしてもね、何か言ってくださいって言っても全然精度がないもんですから、うん、はい、そんなの言っても意味がないよみたいなところなので、まあ、意外とそこは出さないというか出しても意味ないなと、うん、思ってますね、はい、
坂本さんのここぞという発言にだからこそね、こう価値があるというか、うん、
そう、
だから
普通働いてなくてここぞという時に出すのがねいいんですよ、うん、まあ、でもね、去年からとかセクターとかはガチャ当たりしてるから、ね、うん、まあね、鉄鋼電力とかね、その辺も自動車関連も来てるし、
かなり大きいところをね、
うん、まあ来て、はい、まあそれがまあ実際こういう全国放送で話す内容だと思うからね、うん、めっちゃ 薄い銘柄これですわって言って、うん、ほら上がったやろとかで3人ぐらいの会でね、うん、それは何もなんないですからね、うん、でもこれは 30% 2日で上がってるんですよ、すげえって言うけど、それ薄いとか駆け上がっただけじゃないですか、うん、みたいな話だけど、まあ、それも結果は結果なんだけどね、うん、
まあ、でも結構今セクター循環してきましたよね、うん、この先って骨太の方針とかああいう風に移っていくんですかね、テーマ、
ね、骨太の方針もなんか骨がそがれてる感じしますよね、うん、なんか子供がいや、あんまりないですよ、最近なんか政府の中に入ってお話とかしてるからあんまりなんか言いにくいとかあるけど、俺が全部言うからこういうことは、うーんとか言ってちょっとなんかこのおっさん何言っとるんやっていう顔で見てもらうのがいい。そうすると、いや、馬渕さんさ、あんま言わないからさ、いや、私の顔見ました。あれ、ラジオと YouTube 同時放送なんですわ、つって、はい、ちょっと気まずそうな顔したじゃないですか、って。あのおっさんなんか喋り出したら止まんないですわ、みたいな話ぐらいしといてもらって、全然構わないんで、2面
だと構わ
ない
ん
で、そう。それとさ、骨がそぎ落とされて、骨太って何が太いんですかっていう話になるんですよね、はい。で、まあ、特に残念でしたね、やっぱり少子化対策が、まあ、相当党内で難航してるんでしょうね、これね、いや俺もしかして呼ばれるかもしれないからちょっと用意しておくんだけどさ、これはなんか難航してなければね、うん、もう出しゃいいんですけど、
財源がね、
財源がない派と、うん、これはちょっと許せねえ派と、うん、でここで出してしまうのは選挙前まで取っとけ派と、うん、もういろんな多分思惑がぐちゃぐちゃになっていて、
そう
だからそれは決まらんから、まあ要論兵器したりですとかね、うん、あとは持ち越ししていつまでにやりますっていうのを先のね目標を立てておくと、うん、いうのをですね、やっていて、コメントも兼ねてますが、何でもかんでも異次元にしているというところで、はい、そういう状況ですね、はい、うん、なのでもう骨太の方針も、まあ、決まればね、決まってちゃんと予算がついて突き進めばいいんですけど、何にお金を使うのかなというところですかね、
どのあたりなんでしょうね、うん、どうでしょう、個人投資家の皆さんも待ち伏せしてる方もいらっしゃるんですかね、銘柄で。
まあでも子育て結構年初に動きましたもんね。
そう。年初、何も考えない人は、とりあえず買う保険関係買っとけって、もうな、アホじゃねえのって俺思ってて。だから保育園は、まあ特に低年齢は別ですけど、うん、ある程度年齢がいったら、もう飽和してんすか、うん。だから新規開園がかなり少ないんですよ。だから今の、だから保育園の、会社とかの、まあ業績予想を見ても、新規開園がめちゃめちゃ少ないから。だからよくそこを最終利益に乗っけてくる会社は、あら最終利益すげえ少ねえなことしってなるよ、うん、だそのぐらい少ないんだよ、だから、うん、で、まあ、これからじゃあ何に使うんですかっていうんですけど、まあ、そんな金かかんないけど学童保育しかないんじゃない、ちゃんと皆さんをご満足いただけるパターン、あとは0、1、2歳の保育所、託児所的な、まあ、保育所を大量に、まあ、将来の赤字確保、まあ、赤字なんだけど赤字確保で作りまくるとかいうのも、 が一番僕は少子化対策になると思うんです、うん、ゼロみんな入れるっていう意味ではね、うん、01に入らんやないかってなってるんだったら、まあ、012歳まで、まあ、3歳まで地域に行っていいかもしれないけど、まあ、その、まあ、園を、まあ、ちょっと特例で、まあ、庭なくていいよ、もっと狭くていいよという感じで作るとか、それが僕は一番都市部特にいいかなと思うんですけども、うん、なかなか、ね、そういうソフトなサービスまでやらんよねっていうところで、うん、まあどうなることやるという、あと気づいたらそのね、あの 少子化対策 その皆さんに行く支給額が減らされとるやないか問題とかね、あの報道半年前と今の報道を見る、3ヶ月前か見ると、あの額が違っとるやないかっていうのを、何がここで起こったんですかっていう話もあるし、いろいろあるよ
ね。もしかしたら今回は株のテーマにあんまり引っかからないかもしれないですね、うんうん、骨太の方針ね、
割と期待してもいいのかなと思っていたんですけど、うん、この話が出始めた時、そうそう、ね、うん、あの投資としての面白みはまだ見えてこないということですね、
うん、そうね、だから、うん、だからまあそうなると、まあ、学童保育やってるとこ買ってきゃいいんじゃないっていうのはま あるかなと思うし、うんうん、あとは他どうですかね、何にお金使うんですかねこれね、
ねえ、まあ、サプライチェーンの強靭化はやっぱ半導体なんで、そこは多分先行して動いてるんですよ ね、
う
ん、
そうですよね、
あとチャット GPT に対する整備なんかも、はいはい、うん、だからここもちょっと織り込んで動いたのかもしれないです ね、
補助金も出るし、うん、まあ、あと日本に持ってくるのは働く人ですよね、うん、意外とやっぱ僕も調べて撤退するところが多いときと、そうすると人ガシッて切っちゃうから、やっぱり特に地方に工場を作ったらそこでライフプランを考えて、うん、でまあ、この半導体工場で一生 ね、勤めたいっていう人が叶わないから、やっぱり人気ないみたいですね、うん、給料ちょっと高くても、
うん、まあ、でも随分誘致というか工場を国内で、はい、作るという動きが出てきましたよね、うん、てるんですよ、
はい、だから人の話ですかね、うん、そこがうまく回ればいいなと、まあ、本当はね、なんか流動化しても僕はいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、なかなかそれはね、うん、皆さんの趣味思考あとはライフスタイルありますから、なんとも言えないところなんですけどね、うん、
そのあたりの銘柄 その織り込み度合いがちょっと怖いですね、
うん、あ、それも設備投資関連買っときゃいいんじゃねえの、
設備投資関連、
うんうん、と思いますけどね、はいはい、
さあということでね、うん、これから、まあ、ちょっと指数の動きでいうと身動き取りにくいね、うん、あの投資活動は、うん、まあ継続ということですけれども、うん、まあ、個別銘柄の、ね、探りを入れながら、はい、またここぞというポイントを、ね、待っておきたいなと、はい、思います、うん、以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡さんオンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額から、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡三オンラインでは、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは、岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
馬渕真理子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、ヒロノブと株式会社代表取締役社長田中ヒロノブさんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬渕さん、よろしくお願いします。
はい、田中さん、よろしくお願いします。ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます
で、前回もご出演いただきましたけれども、はい、田中さんは読みたいことを書けばいいの著者であり、ライターコピーライターです。 で自身の経験を生かして印税率で出版業界を変え良い本を世の中に届けたいというお持ち考えをお持ちなんですが、実はこの売上部数に応じて最大5割まで印税率がアップするという仕組み、こういった今までにない出版会社を、まあ、目指しておられます。で今回は新しい取り組みをまたされていますので、それをご紹介していただきたいんですが、改めて創業のきっかけを伺ってもよろしいでしょうか。
はい、私が株式会社電通っていうところで、まあ、コピーライター24年間やってたんですが、まあ、何を思ったか退職しまして、青年失業家と名乗ってブラブラしてたんですけどでその中で3年ほどした時点で本を1冊ダイヤモンド社さんから声がかりがあって出したんですが、それが読みたいことを書けばいい、この本が20万部近く紙の本と電子合わせて売れたんですが、まあ計算すると1500円の本だから3000万円の、印税収入ということになるんですが、まあ、そこから所得税も累進ね課税されますし、それからまあそもそも源泉徴収されてるし地方税とかも払っていくと、1冊あたり現金は結局100円以下しか入んないんですよね。だから僕はあの友達に、お前の本買ってやるよって言われたら、いやいや買わなくていい、読まなくていいから今100円ちょうだいって言ってました本当にだから、本ってそこそこベストセラーになってもこれ食えないなと、だから電通にずっといましたから、3年かけてこの本書いて、まあ、見入りが最終的に現金で1500万ぐらい、そうすると家族4人抱えて年収500万程度ですかっていう、これもうギリギリ危ない、
電通の1年分ですか
ね本当に危ない。だからじゃあ僕会社作ってやろうと、はい、出版社作って、印税を最初から倍払う会社作ろうと、そしてまあ、もっともっと売れたら最終的に100万部超えるような大ベストセラーうちの会社から出してくれたらもう5割印税上げちゃいましょうという思いで作って、見ましたってことですね。
ね、夢ありますよね。で実際ね、広信人さんは未上場の会社なんですが、はい、先日ね株主総会もされてますよね、
はい、
でファンミーティングと言われるものなんですが、はい、これどうでした、いかがでしたか。
はい、うちは上場しないっていうのをあえて宣言して、で株主を集めた、でファンディーノさんの協力で株式投資型クラウドファンディングで集めたんですが、今だいたい約500名の株主さんがいらして、で株主総会この間5月27日にやったら、大体100名の株主様がお越し、
5分の1そんな来ないですね、上場企業でも
来ないんでしょう、意外と
意外とね
上場企業ね10人いない時あります
か。そうです
ね、そうです
よ
ね、すごくないですか。
東証プライムの上場企業でも5人とか10人とかいっぱいあって、
そうですよね、
であんまりそれは来てほしくないからですよね。
まあまあ意見をね、はい、述べられたくないというね。
うちは逆でファンにうちの株主になってもらっているんで、どんどん来てくださいと、どんどん意見言ってくださいということで、一部は株主総会、そして二部は株主ミーティングという、もうファンの集いみたいで、
理想的ですね。
もう本当にファンの集いというのがお写真にもねありますけど、とてもたくさんの方いらっしゃいますが、広信さん、田中広信さんのこのお召し物というか地球始皇帝でしたよね。
はい、これね代表取締役社長というのはもちろん株主総会ではきっちりやるわけですけど、はい、その後の株主ミーティングでは代表取締役社長でございますというのは恥ずかしくて、一応地球始皇帝と名乗ってですね衣装も、はい、これアマゾンで、はい、通販で買いまして、これ5720円なんですけどこれも衣装費にの経費に計上されてますかって、すいません申し訳ございません、来年紛糾するかもしれませんがこれ経費ですって言
われて、会社の業務に資するものでみんな使えるものだったら OK です
みんな使えるかは
使えない、みんな使えなかったらダメ
いやでもこういったこの見せ方と、SNS 拝見してるんですけれども、社長のファンが多くて、なので会いたい、このエンタメ感が満載の総会っていうのがやっぱり魅力の一つになってるんだなというのを感じますね。
やっぱりファンと一緒に作って、ファンになってくれる人はうちの本も買ってくれる人だし、僕がこういう本を出したいっていうことに対して賛同してくれて、まあ、株主になってくださってるわけですから、まあ、その皆さんが集まるときにはできるだけ楽しんでもらいたいということで、出し物をたくさん用意してます。
鹿本さんいかがですか。
いや面白いですね、うん、これ、確かに印税がたくさん入ってくるのはすごく書きがいがあるなと思っておって、まあ、確かに電子だと印税が2倍になる会社も、まあ、何社か5本出してあるんですが、それどんどん上がってて5割って夢しかないの、
ね、
まあ、ただね僕らの本は意外と1万部売れ、株の本は1万部売れればよくやったみたい で、5本売れたら素晴らしいみたいな世界なんで、うん、なかなかそれないと思うんですけど、でもまあこの、まあ、印税アップする仕組みっていうのはどんなものか教えていただきたいと思います。はい、
はい、印税は普通1割、日本では本の定価の1割が印税なんですけど、これは明治時代からなんとなく決まってたことで、全然その、ね、あの法律で決まってるわけでもない、うん、でも習慣的にそうなっていたので、うちでは最初からじゃあ2割定価の2割払います。で10万部超えたなかなかのヒットになったら10万一部からは3割で、50万部のこれはすごいベストセラーでいったら50万一部からは4割で、100万部突破のもう日本を揺るがすような大ベストセラーになったら100万一部からはもう本の定価の5割持っていってくださいという累進印税、これあの今特許申請してますから、
はい、特許ですね。書き手も本当にやる気が出そうだなという感じもありますが、やはりその広報活動も広信とさん の株式会社さんのこう本当に特徴だなと思うんですけれども、先日このまたインパクト大の新聞広告も出されたということで、どういった思いでこちらは取り組まれたんでしょうか。
はい、これ新聞カラーの全面広告出しまして、
すごいインパクトですね。
キャッチコピーが上場していない株式も売買できる、日本の証券市場を本来の姿にしたいと、つまりうちみたいな上場しないと宣言しているところ、それから未上場、そういうあの株式だって株なんだから、売り買いができるんじゃないですかっていう話を、これファンディーノさんが始めたファンディーノマーケットっていう場に参加させていただいて、うちはそこで扱ってもらう、一つの銘柄として、まあなんていうんですかね、未上場だけれどもそこで売る人買う人いて当然じゃないですかっていうことを、あの一緒にファンディーノさんとうちの会社でやっていきたいっていう思いを込めました。
これ反響かなりあったんじゃないですか。これ、
ね、そうですね、はい、これで百数十名の株主さんまた増えましたし、
これ、
はい、
セカンダリーで買った
ってことですね、
募集あれだから、
う
んうん、
いやそんなに簡単に株主さんって増えるんですね。
やっぱりね、うん、あの打ち出し方って大事ですね。
大事ですね。
セカンダリーは本当にこれから意義があると思いますね。
まあ実際こう会社応援しててる方も何らかの理由で換金したい方も多分いると思うし、はい、新しく応援したい方もいるから、
はい、僕はいつも言ってるんですよ、うん、あの売りたい方は売ってください、はい、ただ買いたい人とこう行くわけだし、はい、本当に自由なマーケットっていうのがこのファンディーノマーケットですよっていうことを申し上げてます、う
んうん、実際ね、もうずっと以前から資金調達されてますけれども、はい、かなり有名な方もこの理念に共感されて投資されていますよね。
はい、最初本当うちワンイシューで、日本の出版業界を変えたいから、倍の印税払いますよ、累進で最後はすごく払いますよ、うん、こんな出版社作りたいんですって言ったら、クラブ株式会社取締役会長ファウンダーの真田哲也さんとか、それから株式会社 SMS 共同創業者の田口茂樹さん、それから DNA の共同創業者の川田翔子さん、こんな人たちがそれ面白いねと、お金出しますよって言ってくれて、株主に大株主になってくださいました。
すごいですよね、上場経営者の方々はね、ずらっと並んでらっしゃいますが、この改めてこの広信と株式会社のこの英文表記見てみると、はい、広信&コなんですよね、
はい、
これどういうふうな思いが込められているんですか。
はい、これやっぱり僕がこういう思いを抱いて創業したんで、広信&コーっていうのは、まあ、英文でもよくあるティファニー&コーとか、うん、マックス&コーとか、創業者と協力者、カンパニー、っていう意味だから、広信私と、協力者の皆さん、株主の皆さんだから、広信と株式会社、うん、このとなんですね。
まあ、作品今2作品出版されているんですけれども、はい、今後はどんな作品が出版される予定なんでしょうか、
はい、まず見せてもらいますか、
まずね、はいはい、
今稲田真理さんの全部を書けない恋が始まればってこれ、うん、小説ですね。
綺麗ですね、はい、これピンク色で可愛いんですよね。
可愛いな、
想定凝りました、うん、そして、田所敦さんのスローシャッターってこれ旅行機ですね。うち紙の本にもちろん電子もやるんですけど、うん、紙の本にこだわっていくんで、うん、想定はもう異常に力を入れようという方針でやってます。
いいですね、並ぶといいですね、書店に映えますね、はいはい、
この稲田さんの本なんですけれども、はい、SNS 上でこれあの唇にこう口紅を塗っているところの口元をイラストにした、はい、あの表紙なんですけど、これを口元に当てて自撮りの写真を、はい、あの SNS に載せるっていうのが読者の皆さんとってもね楽しんで投稿されてましたよね、はい、すごく盛り上がってた印象があります、
皆さんが自主的にそれでインスタとかツイッターに上げてくれて、すごく嬉しかったですね、うん、はい、
こういったムーブメントが起きるのも、うん、ヒロノブと株式会社さんのもともとね、あの社長のファンがこう、うん、応援しているとか、うん、まあ、そういったこうファンがどんどん育っていくみたいな土壌があるからなんですかね。
やっぱり、出版そのものが、うん、まあ、もうね、坂本さんも、もちろんご存知だと思いますけど、ある意味社用産業、うん、だから、うん、そこには強いファンが、いて、一緒に支えよう、一緒に作ろうっていう気持ちが、を抱いてもらわないと始まらないので、だから僕自身もなんかできるだけ楽しんでもらう、うん、ただ、まあ、強固なファンイコール株主っていう形で、まあ、進めていきたいなと思ってます、
はい、で今は小説とエッセイ、まあ、気候旅行記ということですけれども、はい、今後、まあ、ビジネスなどテーマとか何か全体的にこういった出版物に取り組んでいきたいみたいなものってあるんですか。
はい、もう具体的に決まってますのは、うん、落語家の立川流真打の立川談笑師匠の本、うんうん、これはもう落語論、現代の落語論をやろうと。あと所ジョージさんが30年ぶりに、ご自身で、うちの会社で、まあ、エッセイを書いてくださった、
そう、30年ぶり、はい、どうやって口説いたんですか。
これがですね、うん、あとあそう古舘伊知郎さんもですね、うちの会社で古舘伊知郎さんがあの名フレーズがどういうふうにできていったか、音速の貴公子アイルトンセナとかですね、うん、燃える闘魂アントニオ猪木とか、そういうフレーズをどういう準備を経て作ったかっていう本で、こういう本は今真淵さんおっしゃいましたけど、どうやってっていつも聞かれるんですけど、うん、うちワンイシューで印税は多く払ってこういう志でやってますっていうことをやると、うん、向こうからお話いただいてる、これが全部そうなんですね。
すごい、
それほど魅力的っていうことです。
いやびっくりですね。
意外と同業他社から
いじめられそうだ
と、いじめられたりとか心配になっちゃう。ないんですか。
たくさん売れたら、はい、いじめられるかもしれないんで、
まだまだちょっと多めに、はい、印税出すからスタートなので、
はい、はい、ただ、はい、いろんな大手の出版社さんと話をしても、はい、なかなかいいビジネスモデルですねとは言ってくださってます。
そうなんですか、
はい、
いいですね。じゃあ今後の事業転換のイメージありますか。
はい、相変わらずも IPO は目指さないスタイルではいくんですけれども、はい、ファンと一緒に紙の本で、食べていける世界を作りたい、うん、それから、来期2026年にはですね、10点、それからその次には12点、だから月1冊は本を出していけるような、ことをしていきたいというのと、あとやっぱりさっき、いろんなミーティングとかありましたけれども、株主の皆さんに楽しんでもらえる、イベントをやったり、で最終的にはやっぱり株式会社なんで配当をしっかり、出す成功を持ちたいと思ってます、うん、
らしいですね。
仲間になりたい
ね。なりたいですね。我々も一ファンとしてね、応援していきたいなと思いますね。
これに著者とか出てきたら最高やね。ね、そんな話でや
っとですね。はい、ということでここまで地球始皇帝こと田中宏信さん、素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは真淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。 ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。
ようやく戻ってこれました。危ないとこでした。いや、おもろかったね、今日の話ね。
そうだ、
最高ですね。いろんな聞きたいことで、いや、これは出版社はいいんですけど、いや、したら出版業界ってこの卸がいろいろ地蔵じゃないですか、とか、そういう話をグリグリ聞きたいんだけど、やべえからやめとこう。俺も本書いてるしな、っていうことで。いや、
お二人もね、本、ご著書ありますから、やっぱり、印税のその大きさを実感されますよね、
すごいですよね。
いや、
夢があります。
夢があります。本をね、かなりの気持ちで書かれるでしょうから、うん、それがね、売れたらこれだけ戻ってくるというか、本当に出版ドリームが。
いや、意外と本書くの大変なんだよ、俺。
労力を全部、魂吸い取られる感じですよね。
僕もなんか本当に、あれです、スポサッカーの真似して、熱海にちょっと4日こもって最後書き上げるからみたいにしないと終わんないんですよ、
そうですね。結構まとまった時間がないと、構成があるから、
そう
できないですよね。
ね、そんな思いで書いた本がヒロノブと株式会社さんだと、ねいいね、ちゃんとしたこういった、ね、あの数字に表れてということでやりがいも、ね、見つけられるのかなということで、またお話伺いたいですね。ぜひね、
皆さんも4回とね、
伺いたいです。大御所の話をまあいいや。
はい、はい、ということで、ね、注目セクターについて、はい、伺いたいと思います。
はい、まあ私はですね、やっぱり新興市場皆さんどう思ってるかというのがありますので、やっぱり新興市場の銘柄を話すのが、皆さんひょっとしたらこの後戻った時ね、俺また褒められちゃうかもということなので進行の話したいと思います、はい、進行じゃないの、進行っぽい、
進行っぽい、
進行っぽい、
ぽい
銘柄、はい、うん、フライングだけどよくあるカタカナ銘柄、
珍しい、
うん、
はい、ということで坂本さんからは進行っぽい銘柄、はい、挙げていただきます。では馬淵さんは。
はい、私はプライムの会社で DX 関連で今業績がまあいい会社なので、はい、これまた持ってきました。もう小型なんで新興っぽいですこちらも、
はい、では馬淵さん坂本さんから今日はですね新興っぽい銘柄ということで、皆さんこの辺りかななんてね今ねいろいろ思い浮かべて楽しんでいらっしゃるかと思いますさあというわけで坂本さん、馬淵さんの気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説いただきます。以上しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。
しゃべくりカブカブ、
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあということで今週もあっという間にお別れの時間がやってまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。今日もたくさんのコメントありがとうございます。さてちょっとここでコメント、リバランスの予定や額はあらかじめ知ることができるのでしょうか、
まあ、どうやってチェックしたらいいか。予定は一応ある、まあ、月末とか月末前1日とかあるし、うん、まあ、あとはインパクトとかに関してはもうこれで飯食ってる人が30年ぐらい以上飯食ってる人いるから意外とこれで予想の部分もあるんで当たんなかったりもするから意外と個人がまあ見るのって難しいから、まあ、月末その前1日ぐらい注意しなさいぐらいの話でいいんじゃないかなと僕は思ってますけどね、うんうん、
結構ハッてねショックを受ける値動きになっている方もいらっしゃるかと思うので、うん、はい、そのあたり、お話しいただきました。さあそれでは今日お二人からは、進行っぽい銘柄を挙げていただくということで、うん、注目銘柄この後、延長配信でご紹介していきたいと思います。さあまだスタジオの外が明るいですね、うん、日が本当にどんどん長くなっています。これから夜の予定もね楽しみな、夜の予定ある皆さん、
なんかあんなら終わるかも
いいないです、これもないんですさあそれではラジオの前の皆さんとはお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。